バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回は映画のコーナー、シアターバッキーをお送りしたいと思います。ですね、もう巷ではすっかり、ね、皆さん、評価も高くて、傑作の誉れ高い、ララランドですね。今回は映画、ララランドのお話をしてみたいと思います。よろしくお願いいたしまーす。はい、というわけでララランドなんですけれどもね、今年のね、いろんなこう賞とかもこうかっさらってっていう形で、もう年明けてからすぐぐらいで、なんかララランドって結構すごいらしいぞみたいなね、もうすでにそういう評判がありという形のですね、ララランドミュージカル映画なんですけれども、こちらの映画ですね、なんと言っても監督がデイミアン・チャゼルで、デイミアン・チャゼルってどの監督かっていうと、2015年にセッションっていう映画ですね、このセッションを放った監督なんですよね。で、セッションって僕もやっぱり見て、映画好きでいろんな映画見てますけど、2015年でもとにかくダントツに面白くて良かった映画がやっぱりセッションだったんですよ。で、これもね、すごく評判が良くてっていう、結構後になって見たんですけれども、いや、本当にね、すごい面白いしね、よくできてるしね、こんな映画を作れる人すごいなと思ったら、まだ、本当に30代前半で、で、もう、メジャーの映画が、セッションがもうメジャーの長編初っていう、初監督作品。で、これが2本目で、ララランド、これだけの評判を呼んでる映画を作るっていう、やっぱりね、すごく才能のある人ってすごいんだなっていうのをね、改めて思ったりもしたんですけれども。はい、さてそのララランドなんですけれども、僕もね、あんまりよっぽどじゃないと、こう、新作映画公開直後に行ったりとかしないタイプなんで、4月の頭のね、映画の日にちょっと見に行ったんですけれども、まあ、公開からだいぶもう1ヶ月以上経ってたのかな。でも、やっぱりすごく満席で、で、もうね、映画館賑わってたんですけれども、そんなね、満席の中でも、満席の映画館でこう、結構みんなが見に行く映画見たりするとね、なんかこう、ちょっとざわついてたりとか、なんかこう、マナーのなってないやつとかがたまにいたりするんですけれども、今回ね、僕が見たララランドは、本当に皆さんね、満員の、客席だったんですけども、本当にきちんと映画をしっかり、食い入るように見て、楽しんでいて、なんかね、同じこの素晴らしい作品をこうやってみんなでね、集中して、一人一人100人いれば100通りの思いを抱えながら見てるんだなぁなんていうところもね、ちょっと僕今回なんかいい劇場体験できたなぁと思うんですけれども、劇場体験といえばですね、やっぱり劇場で見た方が絶対いい映画ってあるわけですよ。で、僕も今までこのね、映画の紹介の中でもそういう映画いくつも紹介してますけれども、やっぱりね、その劇場で体感してよかったなーって思える映画っていうのは、まさにこういうね、ミュージカル映画なんかもそういうのが多くて、まあ近作ですとレ・ミゼラブルなんかもそういう映画ですし、でね、500日のサマーっていう、ちょっと青春映画があるんですけど、これなんかもね、僕、まあミュージカル映画じゃないけど、あ、ちょっと映画館で見たかったなぁなんて思ったりとかしたりとか、やっぱり音楽がキーになったり、それからやっぱりアクションがすごい映画とかももちろんそうなんですけれども、なんかね、劇場でなんか体感できる素晴らしさっていうのをね、このララランドを見て改めて、あ、やっぱり劇場で見るのいいなって思わされたんです。で、それはなぜ、今こういう話をしましたけども、とにかくね、それオープニングから僕やられちゃったんですよ。で、僕はこのトークの中であまりネタバレをしない方針で行くんで、あまり話さないですけども、オープニングのね、シーンっていうかね、このオープニングの持ってき方がね、もうあまりにも素晴らしくて、ほんと僕、いきなりオープニングで泣いちゃって。もう本当に全然泣くシーンじゃないんですよ。もう本当に最初の最初、車、高速道路が渋滞してるシーンから始まるんでしょ。で、そっからの、みたいなところでね、別に全然泣くシーンじゃなくて、泣いてるやつなんか俺しかいねえだろ、みたいな感じのところなんですけれども、本当にね、すごい素晴らしくって、もう見事すぎて、もう感動しちゃって、もうすごい涙が出ちゃってっていうね、もういきなり、オープニングからガシッと掴まれちゃったんですよね。まあそんなララランドなんですけれども、基本的には、ラブストーリーでですね、ピアニストを目指すライアン・ゴスリングと、あとは、女優を目指すエマ・ストーン、 この二人が出会ってっていう、そういう話ですね。うん。で、たまにね、見た人の中からなんか普通の話だったねなんていう人いるみたいですけれども、うん。いいんですよ、別に。そんなに飛び抜けた突拍子もない話じゃなくても。で、ラブストーリーって大体そういうもんだと思うし、だからその中で、自分がどういうところに感情移入できるかとか、やっぱりその、さっきも言ったように100人見たら100通りの思いがあっていいと思うんで、なんかそういう見方をうまくできる映画だったら全然いいと思うんですね。うん。それがあまりにも凡庸で100人見て本当に1通りの見え方しかこれしないなっていう映画はちょっとやっぱり面白くない映画かなと思うんですけども、僕ララランドはね、いろんなこう人生経験をしたりとか、まあそういった中でやっぱり感じ方がすごく人によって異なるんじゃないかなっていう印象を持ちました。うん。まあ、これと似たような経験をしたことがある人、それから全然こういう経験をしたことがない人っていうの、まあ、その両方で、全然その見え方が違う映画なんじゃないかなと思っていて、で、まあ、こういうね、出会い方とか、うん、こういう、なんか、パートナーとの、うん、なんか、巡り合わせみたいなのを経験した人っていうのは、やっぱりその自分のそういう経験に、まあ、この映画すごい重ねられるし、で、まあ、僕も後半すごくそういう思うシーンがあったんですね。うん。で、まあ、ネタバレしないようにそういう話をしますけれども、ちょっとね、僕がすごく思い出したエピソードがあります。まだ20代の頃だったんですけれども、スノーボード、スキー場にスノーボード行ったんです。で、スノーボード行って、じゃあちょっとお昼でも食うかってこう、ゲレ食でお昼を食べてたんですよね。で、そして、ああいうところってこう、長いテーブルでね、いろんな人たちがこう、いたりとかするんですけど、斜め前ぐらいに、すごい可愛い女の子を連れてきてるこう、カップルがいたんですよね。で、その女の子すごいただでさえ可愛いのに、なんかもうボードウェアとか着ちゃってさ、可愛いんだよ。で、その子が、もうその彼のことがすごく好きみたいで、もう、キラキラの目でこう、彼と一緒にこう、向かい合って話をしてるのね。で、それを見て、うわ、いいなぁと思ったのと、もし、俺が、その子とね、20歳の時に、この子と付き合って、ね。で、俺のことをこうやってね、同じようにキラキラにの目で見てくれて、俺のことを好きでいてくれて、それで社会人になって、もうね、うん、仕事、社会人になってお金稼げるようになったら、もうすぐ結婚してなんていうね、こういうことの出会いがあったら、全然なんか今と人生違うんだろうな、とかね。こんなポッドキャストなんかやってねえんだろうな、みたいな、ことを、うん、思ったことがあるんですよ。で、うん、まあ何が言いたいかっていうと、結局、その時に、まあ20歳でもね、学生時代でも社会人になりたてでも、今でもいいんだけど、その時に出会った相手によって、で、その相手が自分のことを受け入れてくれたか否かによって、人生ってすごく変わるじゃないですか。だからなんか、ララランドにはね、そういうこう、イフの世界の可能性みたいなものがこう、満ちてるんですよね。うん。で、後半とかもすごくそういうのを感じさせてくれるところがあって、あの時、俺も、ゲレ食で見たあの女の子が、俺の彼女だったら、みたいな、人生違うんだろうな、みたいなことをね、やっぱこう、ララランドクライマックス見て思ったりとかして、うん。で、まあ、それがね、幸せか不幸かっていうのはまた違うんでしょうけど、なんかね、そういう意味合いで、なんか共感できる人の方が幸せな人なのか、もしくはそんなの全然知らなくて、うん、このララランドのストーリーをね、まあ、よく、まあ、あるストーリーだよねって思える人の方が、なんか、いろいろなくて幸せな人生なのか、僕にはわかりません。うん、まあ、ですが、なんか、うん。すごくそういうことを思わせてくれた映画ですね。だから、ミュージカル映画としてもすごく良くって、うん、ね、この主演の二人とかも素晴らしいし、そのオープニングから俺泣いちゃうほどいいシーンとかもあったし、で、あとはね、ミュージカル映画って、よく言われるのがっていうか、昔タモリがよく言ってたのが、俺は嫌いなものはあんまないんだけど、ミュージカル映画だけは嫌いなんだよね、なんつってで、急に歌い出したりとかして、あそこ入っていけないんだよっていう人は、ララランドを見なくていいです。うん、結構です。 だけどなんかそういうのっていいじゃないですか、夢があって。そう思いませんか？僕はそう思いますよ。だからなんかやっぱりそういうのね、急にシーンが変わって、何二人急にそんな踊っちゃうわけみたいな。いいじゃんそれ、楽しめば。うん、楽しいですよ。うん、だからなんかそういうこう固定概念こうスパーンと、うん、脱ぎ去って、みんな見てくれれば楽しいだろうなって思うんですよね。うん、でとにかくそういうね、夢とロマンがいっぱい詰まったシーンがやっぱいっぱいあります。うん、でだからそういうのを結構極端にね、うん、二人でこう空飛び上がっちゃったりとか するところもあるんで、なんかやりすぎだろうみたいなことを思う人いるかもしれないですけど、いやもうね、せっかく見たんだったらね、せっかくね機会があってララランド見てるんだったらそこに乗りましょうよね、本当に。絶対その方が映画の見方として楽しいですから、うん、と僕は言いたいです。さてそんなララランドなんですけれども、あとはねこの監督さん、うん、デイミアン・チャゼルのセッションとかもそうなんですけど、この監督のすごくね持ち味っていうのが個性がすごく出てる映画なんですね。で、セッションもそうだし、この映画もそうだけど、二つの作品に共通して言えるのが、一対一、うん、私とあなた、君と僕みたいな、その一対一の世界観をガッて作り込める監督なんですよね。で、どういうことかっていうと、もっと具体的に言うと、セッションの話をちょっとすると、鬼コーチと、それを教わってる、まあ、学生の対立っていうか、戦いというかね、うん、葛藤の物語なんです、セッションは。で、大きなステージとかで、うん、いろんな人とかが周りにいっぱいいるのに、この二人だけの世界を映画の中で展開させて、そういう見せ方をするっていうね、なかなか他の監督の他の映画だとなかなかないと思うんですよ。で、ララランドでも、いろんな人が周りにいっぱいいるはずなのに、このね、ライアン・ゴズリングとエマ・ストーン、この二人、周りにいろんな人いっぱいいるのに、この二人のコミュニケーションの世界みたいな、そういうシチュエーションの中でガッと作るんですよ。で、それがね、すごいなと思って、で、こういうのもなんか違うなって思う人いるのかもしれないけど、これは本当にこのね、デイミアン・チャゼルの持ち味、個性だと思うし、なんかこういう映画作れるっていうか、こういう世界観作れるってすごい僕は素敵だなと思ってて、うん、だから僕はこの監督の映画今後もすごく楽しみだし期待したいなと思っています。ちなみにですね、こういうなんかこう、周りでいろんなことが起きてるのに、その一対一の世界観をガッて作るっていうのの、別の分かりやすい具体的な例を言うと、僕はガンダムとかはそういう作品だと思ってるんですね。特に機動戦士ガンダムの、まあ、映画版のパート3、巡り合い空なんかは、スターウォーズで言うと、フォースみたいな概念で、ニュータイプっていうね、そういう、まあ、ちょっと超能力者エスパーみたいな概念が出てくるんですけども、そのエスパーを持った主人公のアムロ、それからその、まあ、たまたまね、その状況の中で、アムロと敵対して戦わなければならなくなってしまったララースンっていう女の子がいるんですけども、その二人がもうその宇宙戦争のその戦火の最中で二人だけのコミュニケーションの世界ってバーって出てくるわけですよ。で、まあ、ガンダム見たことある人だったら、あの進化ってすぐ分かってくれると思うんですけど、あれはアニメだからもう全然違う絵とかをバーンって出して成り立つんですよね。だけど、実写であれやったらバカみたいにしかならないはずなんです。だけど、この、デイミアン・チャゼルは、そういう実写の映画の中でも、そういう、こう、いろんな人が周りにいるのに、一対一の世界観っていうのをガンって作れるっていう監督、稀有な監督だなって僕は思っていて、だからすごくそういう描き方が上手いし、なんかそこに、やっぱり、この人の世界観があって、うん、僕なんかまんまと、うん、そこで、心は静かにされちゃうというところですね。うん、で、その、1対1、You and Me の描き方が、やっぱりすごく普通じゃないんですよね。いい意味で。うん、で、そのセッションでも、その鬼コーチとその自分っていう対立、それから、ララランドでも、このね、うん、ライアン・ゴズリングとエマ・ストーン、この2人っていうのが、やっぱり、うん、まあ、一筋縄ではいかないんですよ。うん、で、うん、もしあの時ああだったらみたいな、そういうイフの可能性っていうのがね、バーッと駆け巡るっていうね、とにかく僕はそこの描き方に、うん、結構ね心打たれたし、 逆に言うとダメな人はそこがダメなんじゃないかなって、まあそんな思わせてくれる作品でもあります。まあ僕の今の話を聞いてね、まだ見たことない人はちょっと興味があったらぜひ見て、そこをこう気にしながら見てほしいし、見たことある人は僕のこの話を聞いてそうかなって思う人もいるかもしれないし、あ、そういう見方があるのかなって思ってね、なんかその新しい見方をちょっと、うん、なんか感じてくれてる人が一人でもいれば嬉しいなと思います。はい、というわけでですね、今回ララランドのお話をさせていただきました。ちなみにですね、僕本当にすごいいい映画見たなと思って、見終わった後にもう30分とか1時間ぐらい、いい映画見たなーって、なんか空を見上げたくなるような作品って1年に1回とかもなかなかないんですよ。だけどララランドはなんか久々になんかそんな作品でした。そんな感じでですね、あとね、ララランドは僕は昔のね、1970年の、まあ、いろんな賞とか名作と言われてるひまわりっていう映画があるんですけれども、ちょっとそれに被るところがあるなと思って、この後ですね、別の映画のシリーズで、私の嫌いな映画、I Hate You の方で、ひまわりをやりたいと思って、ララランドもね、ちょっとこれは、兼ね合いとして出してお話をしたいと思います。こっちはね、ひまわりの方は、ネタバレ全開でいきたいと思いますんで、こちらをこちらで興味がある方は、お楽しみに。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダーイス。今回は、シアターバッキー映画のコーナーで、ララランドのお話をさせていただきました。それではまたー。